5月もですね入りまして、最初の聖なる主の日となりました。皆さんはですねこの、1週間ですね、どのように過ごされましたでしょうか。ゴールデンウィークですよね。普段ですねなかなか、家族と、まとまった時間を過ごすことができなかった方々はですねいろんな交わりが主にあって与えられたのではないかと思いますね。そこで、感じたこと、気づかされたこと、全ては主のね見てがあることですので、それを通して私たちさらに神様に近づけさせていただきたいとそのように願います。先週はですね、あなた方こそ私の誉れまた喜び、ね、という御言葉をいただいて使わされていきました。つまり神様があなたのことを自慢だよと、そして喜び、あなたのことを考えると嬉しくなると、ね、皆さんもう嬉しく出ていかれましたね。悲しんで出ていかれた人はいないと思うんですよね。で、1週間過ごされてどうだったでしょうかね。そのウキウキしたのは1日も持たなかったとかですねいう人もいるかもしれませんしね、いろいろあると思いますが、大事なことは神の声をね聞き続けること、従い続けること、そのことをね神様は、自慢される、喜ぶと言われてますね。決して完璧を主は求めておられませんね。完璧ではなくて正直さですよね。ペテロを愛されたのはそこがそれ理由でした。で、今日はですね、その神様の、ね、ご性質をもう一度深く覚えたいですね。皆さんそれぞれにイエス様ってどんな人ですかって言えばですね、多分10人いたら10通りのイエス様像というのがあると思うんです、ね、ある人はですね、めちゃめちゃ厳しいですね。絵にしたらなんかこういつも真っ赤な顔して湯気出てるようなイエス様の姿とかですね、ある人はですねなんか本当マシュマロみたいに柔らかくてですねふにゃふにゃみたいなね、もう何でも OK ってね、どうでしょうかね。これ極端ですよね。今日タイトルにありますように神様は愛と義の方ですよね。恵みと誠ということをねこの教会でよくお分かりしてますように、この両方があるということをね覚えたい。それはどこから分かるのか、いろんなところで分かりますが、特にイエス様自身が言われた例え話の中ではここからが一番よく分かるんですよ。それがここです。ここはタイトルをね付けられてます、悪い農夫の例えっていうね例えですね。皆さんもですね何度も聞いておられる話かもしれませんが、じゃあどういうところが分かるのかということをですね受け取っていきたい。まず33節を見てください。ここ皆さんで見ましょう。では3、はい、もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。
彼はブドウ園を作って牡蠣を根らし、その中に酒場面を掘り、藪を掘って、それを。
はい、そうですねとあります。つまりですね、主人が、このブドウ園を作ったんですよね。牡蠣を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を立て、いわゆる全部お膳立てしたということですよ、ね、でそれを農夫たちに貸したということですね。丹精を込めて美しいブドウ園を作ったんですね。よく肥えた、土をね、本当に山から持ってきて、そしてそれをそのところに何度も運んだでしょうか。そして石を除いて、そこに良いブドウを植えたんですよね。泥棒とか獣が入ってこないように牡蠣を巡らし、見合いのための櫓も建てたと書いてますよね。そしてそれを農夫たちに貸して旅に出かけた。つまりですね、主人は農夫たちが働きさえすれば肥えた土地のブドウ園で本当に最良のブドウの、ね、収穫ができる環境を作ってそれを任せたということです、ね。でここにはですね、家の主人とは当然神様のことを指しますよね。でブドウ園は、これ2つのですね意味を持つとよく言われますが、1つの狭い意味ではイスラエルの人々ですね、選びの民、農夫とは宗教指導者パリサイ人、律法学者たちを指していますよね。また広い意味ではこのブドウ園はこの世界と言えるでしょうね。これは創世記1章見たら分かりますよね。この世界を作られた神様はね、健全に管理するように支配しなさいということで私たちに委ねられているわけですから、ですから広い意味ではこの世界 ブドウやこの世界、農夫は私たち人間を指しているとも言えるでしょう。創造主の神様は私たち人間を神の形にせて作り、荒野のような地をそのまま、ね、一から開拓せえとは言われなかったんですよ、ね、皆さん創造の技見たら分かるでしょ。もうお膳立てされてるじゃないですか。人が作られたのは最初か最後か最後ですよ ね。これは何を意味するか、神の愛を意味するんですよ ね。お友達カブトムシをね飼ったりクワガタ飼ったら分かると思いますね。まっさらのですね器にポーンとカブトムシを置くことはしませんよね。土をですね入れて、餌も入れて、石も入れて、最高の環境を整えた上で入れますよね。同じです。ですから一から開拓しなさいと言われなかったんですね。神様は人間のためにとても美しいエデンの園を設けられて、それを管理し守る役割、つまり使命を与えてくださった、ね、人間は神の言葉を聞いてそれに従って神と人格的な交わりをなして神の霊的な秩序を守るだけでエデンの祝福、幸せを受けて、それを体験する、味わうことができたんですよ、ね、皆さん創世記1章2章はですね、私の全ての土台が書いてますから、何度も味わえたら私はいいと思いますね。つまり神様はイスラエルの民、つまり選びの民を特別に選ばれているわけですよね。で、彼らがその使命を担えるように全ての霊的な環境を作ってくださっている。まあ、このことはローマ人の手紙に書いてあるんですけども、ローマの9章4節5節にこういうふうに書いてますね。ローマ人の手紙9章4節と5節にちょっと見出します。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法を与えることも礼拝も約束も彼らのものですって書いてあるんです。先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり常しに褒めたる神ですと書いてあるんです。つまりはっきりとですね、神様はこのイスラエルの民を特別に選び世界を始めるっていうふうにもう最初から決められてる。これが聖書のですね最初ですね。これは皆さんご存知ですよね。でイエス様はこのいわゆる、まあ、私たちが新約というこの時代に、まあ、最後の預言者バプテスマ・ヨハネの道空のもとをこらえたんですよね。ここでつまり天地を作った神様はそのイスラエルの民を選び契約を結び神様の命に生きることができる律法を与えて、それに本当にですね従っていくときに本当の意味で祝福が与えられるということの術を作られていたんですよね。で、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、サムエル、ダビデのようなそのいわゆる立派な信仰の先祖たちを与えてくださって、彼らから信仰を学び成長するようにしてくださっていたんですよ。そして何よりも大きな祝福はイエス・キリスト様ご自身もイスラエル人から出たということですよね。ですから神様はね、こんなに大きな祝福をしてくださったのは彼らが神様を本当に敬ってあらゆる国の人々と関わって仕えて祭司の務めを担わせるためだったんですよ、ね、つまりイスラエルのためには祭司としての役割をね、こう世界で果たすためだと、そう神様は定められていた。そしてこの命の言葉を携えて世界に伝えていく。この御言葉は世の中で疲れ傷ついている私たちを癒し、本当の満足と喜びを与え、安らぎを与えてくれる、まあ、これが神様の、まあ、ストーリーであったんですね。でもですね、ここでイエス様は言われている事柄、そのように委ねた。でも34、35 で言われています。ここ見ましょうか皆さんで3、はい、さて
収穫の時が近づいたので主人は自分の部分を受け取ろうとして農夫たちのところへ仕込めたことがありました。すると農夫たちはその仕込めたちを捕まえて
一人は悪やざきにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。はい、そうなんですね。皆さん、主人が自分の分を受け取ろうとして、これ当然ですよね。農夫たちのところ、まかしの農夫たちのところへ、しもべを使わしたんですよ。丹精込めて作ったぶどう屋を貸してあげたのは、ね、この農夫たちを、まあ、信頼しているからですよね。そんなもうね、もう見るからにむちゃむちゃにするぞっていう人は皆さん預けないでしょ。大事なものは当然信頼していたからですよね。で主人は彼らが神様から与えた創造的な知恵を発揮して自由的に働けるようないわゆるその、ね、本当にまあそういう権利ですね。まあ、これは子育てもそうですね。子育ては所有権、命の子供の所有権は神にあり、親には養育権があると言いますよね。だからそういう意味ではまあ、なんて言いますか、それを経営する権利とかでも言いましょうかね。まあそれを運用していく権利。でも所有者はあくまで神様ですね。でもそれは彼ら農夫たちに資格があったからではありません。これは主人の一方的な恵みなんですよね。恵みです。こんな私を信頼してくれてる。ね。任されている信頼されているゆえにその信頼に応えていきたいと思う。これがモチベーションではないでしょうか。皆さんどうですか。分不相なことをね委ねられたらどうですか。皆さんいやめっそうもないとまあ言うでしょうがそれで終わらないでしょ。いや本当に信頼されているんだと思ってそれに応えていきたいと思うはずなんですよね普通は。でそれが石タラント、イタラント、ゴタラントの例えに表されてますよね。あれは石タラントはね本当にすごく今で言えば高額ですよね、まあ、6000万とも言われます。ゴタラントは3億ですから。でも信頼してくださってるんだということで答えていきたい。ですからね彼らはいつも農夫たちは主人の恵みと信頼されることを覚えて感謝の心を持って働くことができたはずなんです。というかまあ働く必要があったでしょうね。しかし皆さん今読んだ現状どう思いました。えらいことすんなと思った人でしょう。ほとんど私もこれするでっていう人いないでしょ。これですね当然脇前をもらいにこのしもべっていうのはね農夫が使うしもべというのは農夫と同じなんですよ。同じだけのだから農夫そのものだというふうに当時は受け取ってたんですね。だからいくらしもべがそのね社会的に違うのを言っても農夫が使わされるということはその後ろ盾があるので同等というふうに見なされる。だからこんな扱いなんてありえないんですよ当時の人たちが。だから当時の人たちがこの話聞いたらありえないんです。何これって何します。3人かありますね。1人は袋叩きですよ。されたですか皆さんね。袋叩きですよ。袋に詰め込まれて叩かれたっていう意味もあるんでしょうかね。もう1人は殺された。もう1人は石で撃った。とんでもないですねこれは。皆さんこういうふうなことをされたら主人はどうするでしょうか。ねえもう本当にひどいことですよね。もう皆さん一回でもこういうことされたらもう解雇とかもうね本当に何言ったことするんだっていうふうになるじゃないですか。でも聖書は何て言いますか。36節でこうあります。皆さんね3はい。そこでもう一度前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたが、はいそうです。皆さんどう思いますか。ここを読まれてまあすぐ思った人いるでしょうね多分。アホちゃうってねえこれすごくないでしょうか。こんなことを普通はしないですよね。いわゆるまあお人よしもすごいなと。まあこの主人は我慢してもう一度前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたということですね。しかし農夫たちはその主人を無視しまた同じような扱いをしたんですよ。皆さんどうしてじゃあどうしてこんなことをしたと思われるでしょうか。皆さんがどういうふうな心だったらこんなことします。ビビビって今浮かんだ人いますかね。 あまりにもね収穫良かったんで、もうこんなんね主人渡すのもったいない、独り占めしよう、そしてもっといいところに売り飛ばそうとかね、まあ、そういうふうなことだったらひょっとしたらと、まあ、そうだったでしょうね。彼らは自分たちがブドウ園を管理し実を結ぶまで、まあ、もちろん働いたんですよね。働いたのは彼らです。でも主人は何にもしないでただ分け前だけを取ろうとする、いわゆる税金取りみたいなもんだと思っちゃったんでしょうか。そういう心の状態なんでしょうかね。でここですね、申し上げたようにこれはですね例えですから、イエス様が言われた何を言おうかということは、主人のしもべたちは、神のしもべは誰ですか。旧約においては預言者ですよね。つまり預言たちは神の御言葉を預かって、民たちが神と正しい、つまりイスラエルの民のことですね、が正しい関係を結ぶように悔い改めメッセージを伝えていたんです。思い出すのはエゼキエルですよね。また預言者エレミアは涙流しながらも伝えた、でも聞かなかったんですよ。それ自分たちの神々を作っていた、まあ、そのことをイエス様は言われているわけです。しかしイスラエルはそのメッセージに身を傾けず、預言たちを迫害し殺していくということがあった。つまりユダヤの人々の固くなな心の態度がここで言われているわけですね。皆さん、彼の問題は一体何なんでしょうかね。一つは、彼らは神の恵みを忘れて感謝がなくなったんですよ。私はどうでしょうかね。神の恵み、これ忘れたら皆さんどうなると思いますか。恵みがなくなる、忘れると頑張りが出てくるんですよ、ね、今までのことやめられないから、それを維持するために頑張っていく。動機が恵みの応答じゃなくなって、人からどう思われてるか、人の目とか自分がね自分で許せないとか、そんなふうな動機に変わっていく。つまり恵みを忘れ感謝しなかった。彼らはですね、ブドウ園を預かるようになったその最初の時は、神の恵みに感激して感謝の涙を流したはずなんですよ。こんな私にこんな素晴らしいブドウ園を任せてくださるんですか。ですが時間が経つにつれて恵み忘れ、自分たちがブドウ園で働くようになった時は、ね、ことは当然のことに思ってしまう。つまりブドウ園は自分のものだと思ってしまった。ね、彼らは生活ができるようになると、過去罪の中でさまよい、仕事もなかった時の惨めさを忘れてしまった。基本的な救いの恵みさえ忘れてしまう。すると神との関係性が破壊され、霊的な目が遠くなっていくんですよ。私はいかがでしょうか。私たちも同じなんですね。私が過去どんなに惨めな状態から救われて神の葡萄園で働くようになったのかを覚えて感謝しない時に、神様との関係性が薄れていく、破壊される、そして自分を誇る高慢なものとなっていく、そして神様に忌み嫌えるものとなっていくんですよ。恐ろしいのではないでしょうか。そして信仰生活において基本的な救いの恵みを忘れていく。どうですか皆さん、信仰じゃなくてもね、自分は自分で生きてるんだと思うことないですか。そして病気になって初めて当たり前にできたことが本当に感謝だということを、もういっぱい聞くじゃないですか。私もそうですね。だから神様は試練を神のタイミングで、あなたを一番よくご存知の神が与えるんですよ。これ決して皆さんのことをいじめようとするんじゃなくて、誠の神様に向き直してほしい。だから試練の時はですね、誠の神様に向くことがなくて他向いたら、試練の意味がなく、何よりも神様がその意図と違うようになってしまうこと、これが残念なんですよ。でもそれは幸いですね。信仰者の私たちは試練の意味を知ってますから、他に行かないじゃないですか。ねえ、すべてのご覧の方は試練にあったらちょっとお釈迦さん行きますわなんていう人はいないと思うんですね。神様に向くでしょう。そしてより本当によりが増し加わり、そして兄弟姉妹に祈ってほしいと、先ほどの祈りを主にまず悔い改めから向けていくでしょうね。まさにそういう状態だったこのイスラエルの民はですね。ですから恵みを恵みとしていつも覚えて、常にそれを新しいものとして感謝することは非常に大事です。恵みを覚えて感謝する人に神はさらに祝福をくださるからですね。いつも見てがあり、災いから遠ざけて私たちが苦しむことのないようにしてくださる。 しかしですね、恵みを忘れてしまって感謝しない者は救いの恵みを受ける前よりもっと惨めになってしまうという警告もありますよね。改めて思いましょう。私たちは、あなたは生きているのではなくて主が生かしてくださっている、生かされている。皆さんここをね、本当の意味で今日も皆さんそこに立つならば世界は変わるんじゃないでしょうか。生かされているのはどういうことですか。神が主権だから、神がその命を終わることができるということですよ。今日かもしれないし明日かもしれない。ですから今日神様とお出会いしても大丈夫なように生きることができていくんじゃないでしょうか。だからいつも申し上げてますように、私たちが本当にで与えた命を、ね、生き生きと燃やして生きるための歩みは3つの、まあ4つでしょうかね、の信仰。もう一度言いますね。1つは十字架信仰、2つ目は復活信仰、3つ目は再臨信仰ですよね。違う、そうなのか、臨在の信仰ですよ。ここにおられる、ね、十字架と復活、これはセットですと同時に再臨の人をお出会いするんだということですね。私の福音自由教会は切迫者再臨ということを特色の一つに挙げていますよね。今この瞬間もラッパが鳴るということを真面目に信じているグループです。皆さんいかがでしょうか。生きているんじゃなくて生かされている、神の許しのゆえに生かされているということを今日もう一度深く刻みたい。この農夫たちがこういうふうになってしまった第一の理由は恵み、神の恵みを忘れ感謝しなかった。二つ目はですね、彼らは貪欲になってしまったということですよ。つまり欲張りです。皆さん欲張りな人気をつけましょう ねえ、ケーキが二つだったら全部もらいたいと、ね、思ってしまう、反応する人はちょっと傾向が高いかもしれませんね。二つだったらね、まず取り分けてね、日常からそういう訓練をしたいと思いますね。欲張り。皆さん37節をご覧ください。さらに驚くことをここでイエスも言われた。じゃあ皆さん読みましょうか、37から39読みましょう。じゃあ3、はい。しかしその後その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を遣わした。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った。あれは跡取りだ、さああれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえてブドウ園の外に追い出して、はい、そうです。皆さんどう思われますでしょうか。あろうことがですね、この主人は多くのですね、しもべを使わしたけども同じ扱いをされたから、そこでやめて、もう堪忍袋が切れてね、もう本当に蹴散らした農夫たちをね、そういうことはしなかったんですよ。どう思われますか。正直にもう押しとよしにも程があると思われるんではないでしょうかね。皆さん当時はね、こんなことがもし実際あったらね、ありえないことなんですよ。だから聞いているパリサイ人の立派な人は、なんだこの主人はという感じですよね。だから彼らはね、イエス様の40節のこの場合ブドウの主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうかっていうふうにわざわざ聞いてるんですよ。それに対してね、なんてことありますか。立法をしたパリサイ人は41問言いましょうか。では3、はい。彼らはイエスに言った。その悪党どもを容赦なく、はい、そうです。完璧な答えですね。そうじゃないですか皆さん、ね、彼はよくしてたんですね。完璧なことありました。でもこの主人はこの多くのしもべたちを使わした時でやめなかった。いや私の息子だならばと敬ってくれるだろう、私の息子には関係性を育んで、そしてその分け前をくれて関係がか、ね、本当に元に戻るということを期待されたわけです。でも農夫たちはその期待を無情にもそれさえも踏みにしてしまった。農夫たちはその子を見て 跡取りだから殺してしまえば財産を手に入れることができる。そうしてしまおうと実行した。つまりですね、欲深さはどんどん大きくなって、その主人のブドウ園を丸ごと自分たちのものにしようとした。つまり貪欲になった、欲になった。欲深さのために主人と同じである主人の息子まで殺してしまった。彼らは物に対する貪欲をせないで持ち続けてきた時に、なんと殺人の罪まで犯してしまう。皆さんどうでしょう、私もそうなんですよね。貪欲というのは貪り、それを得たいと思ったらその目的を果たすために手段を選ばないということをしてしまうんですよ、ね、お金からもいろんな事件は後立ちませんよね。皆さんどうでしょうか。このね、例えの中に現れている神様はどんな方でしょうか。お人よしの神様と思うかもしれません。でも違うんです。これが聖書が教える愛なんですよ。どこまでもね、関係を求めたい、関係を回復したいと求められる、これが神の愛です。つまり無条件の愛じゃないですか。相手は無条件なことしますよね。危険もありますよね。息子を送ったら同じようにするという危険も当然わかる。でも使わせて関係性を回復したいという、これが神の愛であります。自分の息子を考えが甘すぎると人は言うかもしれない。でも私の息子ならば敬ってくれるだろう。この言葉、皆さんこの言葉をね、今日もう一度深く刻んでいただきたい。この言葉にね、農夫たちに対する主人の忍耐と愛がよく表れている。この主人の心こそが神の御心思いなんですよ。私の息子ならば敬ってくれるだろう。皆さん、この息子とは誰のことですか。もう若いのことに、そうです、イエス様ですよ。地なる神様はイエス様ならばね、上回ってくるだろうということで使わして、今まさに目の前にそのイエス様がいる。そのイエス様はこの例えを話している。時は火曜日です。まだ時じゃなかった、金曜日ですね。で、彼らはね、ここまで聞いてようやく分かってくるわけですよ。最後分かってますよね。この多くの人々を使わした主人の思いをないがしろして、それを袋だけ殺し、そして一人息子までも殺す。で、当時はですね、もうすでにイエス様を殺すという計画が進行中だったんですよね。これヨハネの福音書を見れば分かります。まさにそういうことだから、彼は気づいたんですよ。イエス様はでもそれでも目の前の人々が気づくように、悔い改めて神との関係を回復するように、このことを言われた。いや、このことをされるんですよね。この一人子ならば敬ってくれよと言って使わされたのはご自身です。でも葡萄園の層に追い出して殺してしまうということをこれからされていくんですね。この葡萄園というのは園のところから外に出されて、外で作られましたよね。まさにこのことはイエス様ご自身のことを、イエス様ご自身がおっしゃられているところです。でもここに流れているのは神の愛です。神が人以後を世に使わされたのは、神その 甘さやお人よしからではありません。神は全能なる方ですから、私たち人間が数多くの下人たちを迫害し殺した堅くなであって、巫女イエスをこの世に送れば、この世は巫女イエスを憎み十字架につけてしまうことを十分ご承知であったにもかかわらず、それでもなお何とかその心を翻してはくれまいか、心を180度変えてはくれまいか、私の息子ならば敬ってくれるだろうと最後の最後まで望みをかけてくださった。これが神様ですよ。つまり悔い改めの機会を、救いの機会をとことん与えようとしてくださったんですよ。これが神の愛の深さです。捨て身の愛、犠牲の命がけの愛、それがあるんですね。私の息子ならば敬ってくれるだろう。この神の言葉、望みをかけてくださる神の忍耐と愛の深さに感動を覚え、感動を覚えたい。皆さんどうですか。私の息子ならば敬ってくれるだろう。私はこの御言葉にもう一度今朝踏み入れたいんです。もし何にも言えなかったら、私のどこかが歪んでるかもしれない。 感動を覚え心に響かせ、本当に感謝だと、私にもこのことをくださった、あなたに、あなたならば敬ってくれだろうと思われたように、あなたが一人一人は心を開いてイエス様を受けることができたんじゃないでしょうか。私はこの切なる神の思い、愛、深さ感じたい、感じているでしょうか。霊的に感動を覚えるものとなりたい。自分の大変さを示され、恐れも生じる時もありますが、こんな私を愛して、私の罪の罰のために身代わりとなって十字架にかかって裁かれてくださった、途方もなく大きな愛を覚えたいと思うのであります。そして今も望みをかけて忍耐を持って悔い改めなさいね。私たちは今神様の前に告白したい罪があるかもしれませんね。それを死の前に告白をしたい。そしてイエスの救いを受けなさい、許しを受けなさいと、その招きに応えたところですね。これが神の愛なんですよ。そして後半、神の義、それが38から44までありますね。それで申し上げました、そんな悪道どもは情け容赦なく殺して、その腕の季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありませんって言いましたよね。これもう最後の答えなんですよ。つまりここに神の義がある。つまりとことん神様は愛を示したけども、それでも神を受け入れない人は徹底的な裁きがあるということですね。彼らは正しい答えを出しながら、その情け容赦なく殺されなければならない悪党どもが自分たちであることに、この時はまだ気づいてなかった。彼らは、つまりイスラエルは紀元70年に滅亡します。ブドウ園は謙遜に祝福を担う他の民、福音を受け入れる、つまり異邦人に与えていくんですよね。皆さん、ガラテア6章7節を見てください。ここちょっと読みたいと思いますね。神の愛と神の義、別名誠、恵みと誠、つまり清さのことを言いますよね。ガラテア6の7、開かれてみましょうか。ガラテア6の7節では、3、はい、思い違いをしてはいけません。神はあなたのような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。そうですね、皆さん、この御言葉、私たちは覚えたいんですよ。神様は、ね、そんなに騙されるような方ではないようです。そんなね、口八丁出八丁がいくら私たち関西人がうまくてもね、ダメなんですよ。乗られないんですね。皆さん、気をつけてください。私、営業経験ね、ありまして、お前口うまいなっていうふうに言われるのがちょっと褒め言葉に聞こえなかったですね。師匠ごめんなさいっていつも言ってましたね。でもやっぱりそれは心から出たことないとね。でも私ね、いくら神様にね、いや分かりましたとね、口八丁出八丁やっても、それでは騙されないんですよ。つまりね、ここで言われることは、神様なめんなってことです。なめてませんか皆さんね。最近教会はね、愛が必要だっていうことをね、教会愛だろう、もちろん愛も大事です、でも愛と義でなければない、恵みと誠ですよ。これ何度も皆さん聞かれてますよね。愛だけっていうのはですね、片手落ちなんですよ。はっきりと厳しい御言葉あるじゃないですか。そしてここで徹底的にね、このそんなものは殺さなければいけないというふうに言われている。これ満点の答えなんですよ。神は蒔いた種を刈り取らなければいけないと言われました、ね、私たちはいろんな罪を犯します。いろんなその罪を犯す、でもそれを刈り取る、でもどういうふうに刈り取るかっていうのは人それぞれですよね。でも皆さん、恐れないでください。不用意に神様はその刈り取りの経験を通して神様に近づけたいと思ってるんですよ。神様はね、関係性の回復なんですよ。皆さんをね、もう貶めてね、皆さんなんかこういろいろ読むじゃないですか。例えばタランの例を言いましたよね。最後に泣いて吐きしってあるでしょ。そこばっかりのおろしなんですよ。泣いて吐きし、泣いて吐きしとかね。昨日泣いて吐きしという意味を見ましたもんね。違うんですよ。その前よ、もっと全体を読んでくださいね。神様が泣いて激しいしてほしいなんて思ってるはずないじゃないですか。だって神様は父なんでしょ。親は子供にそんな風になってほしいなんて、これっぽっち持ってませんよ。そういう経験を通して回復してほしいんでしょ。その経験で一生終わってほしいなんて思ってる親なんていませんよね。そういう風に私は読まないと、聖書は恐ろしい書物なんです。御霊によって読むんですね。 でも明確に聖書は神の愛と、もう徹底した愛と、そして義のことが載っています。ですから私は申し上げます、開き直ではありませんね。これが私やねん、そうなんです、私なんですよ。でもこんな私を愛し下さったから、神の愛に本当に感動してそのままではいれなくなるんですよね。だから神様どうかあなたの御心のように私を変えてください、変えたいんですってなってくるんですよ。変えるのはあなたの努力では変えられません。御霊が変えられる、これが健全な恵みへの信仰の歩みではないでしょうか。そのことをイエス様はここでイスラエルのために言っているんですよ、ね、そして今日の中心句ですね、41節言いましょうか。では3、はい、イエスは彼らに言われた、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった、これは主のなさったことだ。はい、そうですね、家を建てる者、当時は石を積み上げます。その時ですね、石を積み上げる人はこれは使えないと思ったら捨てるんですよ、ね、つまり今捨てようとしている、あなたが目の前にいるイエスを捨てようとしてますね、亡き者としようとしている。でもそれが礎の石になるんだと、つまりそれが土台、本当の喜びある平安ある、その命の土台に私はなるんだということです。これはですね、詩編の118編の22と23節の引用を持って言われている。つまりですね、これよく知っているわけですよ。イスラエルの民は暗記してますからね、旧約聖書は基本的に。だからハッと気づくはずです。でもあなたが捨てようとしているその礎の石を持って土台となる、これは全能神がやることだ、これは不思議なことなんだということを言われたんですよ。でこの時点で、ね、イエス様はここで43節で、神の国はあなた方が取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。またこの石の上に、つまりイエス様の上に落ちるものは粉々に砕かれ、このイエス様が人の上に落ちれば粉みじに飛ばします。これは徹底的な、このイエス様は裁き主だということを言っているわけです、ね、裁き主なんですよ。でここで初めてですね、最初たちは日本上で気づいたって書いてますよね。気づいたんですよ。え、気づいてどうしたんですか。悔い改めたとは書いてない。どうしたって書いてます。捕らえようとしたんですよね。だから本当に私たちの、ね、罪の性質、むさぶりとかそういうものがどれだけ根深いか分かるんじゃないでしょうか。だからこれは本当に警告であります。私たちもそういう風になりかねない、ね、生きて生かされているんじゃなくて生きているんだ、自分のものは全部自分のものだと思ってしまう。お金も財も時間も命も、じゃないですよ、みんな預かっているんですよね。信仰者と言いながら価値観はそういう風になってしまっていることもあるんじゃないでしょうか。そうなると生活が歪むんですよ。で一番しんどくなるんです、イエス様を信じている信仰者が。だっていつもギャップにあるんでしょ、そういうジレンマがあるんでしょ。それに対して私は今日神様から語られ、本当にもう一度私の生き様を主の愛に問われ、リセットしチューニングされて神様と正しい関係に回復をしていきたいと思うのであります。神の裁きは徹底しています。でもその前に神の愛が徹底されている。皆さん慰めの御言葉いっぱいありますが、その中の2つを読みましょう。1つはヨハネ3章、ね、有名な16節の後です。ヨハネ3の17、いいでしょうか。ヨハネ3章17節じゃあ皆さんで読みましょうか。3、はい、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。アメンです。天の地の神は御子イエス様をあなたに使わされたのは、あなたを裁くためではなくて、イエス様だって救われるためだ、このために来たと明確に言われている。裁くためじゃないんですよ。そしてもう一箇所、第2ペテロの3の9です。 第3版の463ページですね。第2版では424か5でしょうか。第2ペテロ3の9。じゃあ共に読みましょう。では3、はい。主はある人たちが遅いと思っているように、滅びることを望まず、アメンです。そうですね、これが神の思いです。この思いが皆さんにも今日注がれています。皆さんどうでしょうか。皆さんのイエス様を信じておられる、本当に幸いですね。まあ、あの人はぜひ心にお迎えしていただきたい。そして皆さんお迎えしたイエス様は玄関に立ち冒険ではないでしょうか。全部の部屋を開けてるでしょうか。本当にですね、今朝私はもうちょっと問われて、後の聖餐式のうちにも本当にくれたように全ての部屋にイエス様に来ていただきたいと思うのであります。そしてですね、この見捨てた人は価値のないものと見ます。でもそれこそ価値があるんだ。神の人はそこなんですよ。多くの人々が違う。例えですね、全ての人がこうだと言っても神の目から見たら違うってことがある。聖書の人はそこです。それをアメン、その通りと受け取ることができるのはイエス様を信じる信仰者です。皆さんです。ですから今一度神様を見ているその視点を受け取り直して、神様の見ている世界を見て、人が価値なきもの、世の中が価値なきものと思っても、神の目から見た価値があるんだというところに生きていきたい。それはあなたも同じです。自分で自分の時に価値がないと思っても、神様はあなたのことをものすごく価値があると思われています。今日、いただいたように、徹底して愛されている。その愛を受け取って、その愛に応答して生かされていきたい。そしてこの愛を、私たちが十分に満たした上で、その愛を周りの人々に流していくものとならせていきましょう。祈りましょう。家を建てる者たちの密会し、それが自然の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。天の父なる神様、ありがとうございます。今日あなたが私をどれだけ愛しくさってるか、でもその愛を私は本当になかなか受けることができない愚かなものであるかということも知らされました。でもあなたは諦めずに愛しくさっています。感謝します。どうか今一度私はその愛に応答して、神の愛とその神の義が豊かにあふれる私たちのあり共同体となっていきますように。神の愛が先なんだということを覚えて歩むことができますように、助け導いてください。心合わせます。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。